SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリアでは薬剤師が処方箋の渡しや健康のアドバイスなど地域のお薬の安全や疾患予防のお手伝いを行います。医師から処方箋をもらったら近隣の薬局でお薬を処方してもらいます。今回のオーストラリアエクスプレインドでは、こちらの薬局でどんなサービスが受けられるかなど、オーストラリアの薬局システムについて説明します。オーストラリアでは、薬剤師は多方面から人々の健康のサポートを行う最も身近なヘルスケアプロフェッショナルです。ファーマシーまたはケミストと呼ばれるオーストラリアの薬局では、さまざまな医薬品やヘルスケア商品が取り扱われています。また、近隣の人々が利用する地域の薬局に加えて、病院内でのお薬の処方を担う院内薬局があります。オーストラリアでは、急性・慢性疾患の両方で、ほとんどの場合、医師による処方箋が必要となります。処方箋を薬局で提出し、お薬を購入します。レナ・マンソーさんはメルボルン在住の薬剤師です。オーストラリアとエジプトでの勤務経験があるレナさんは、オーストラリアと海外の薬局の違いをこう語ります。
Working in two different countries has been quite a unique experience.
二つの異なる国で得た経験はとても貴重です。患者さんのバックグラウンドによって医療システムへの認識が違っていたり知らないことがあったりします。例えば処方箋には期限があることです。処方箋が発行されてから一般的に半年か1年ですが、薬によって変わってきます。レナさんでした。またオーストラリア国外の医師から以前処方されていたお薬を求め薬局に来店する患者さんも多いんだそう。レナさんです。
Others would come into the pharmacy without a prescription?
患者さんが処方箋を持たずに来店することもあります。例えば、血圧の薬がいったとしましょう。海外の医師から処方を受けていた場合、私たちはオーストラリアの医師が発行した処方箋以外のお薬は出せないことを説明します。レナさんでした。オーストラリアでは、登録医師のみが薬局で扱う処方箋を発行できます。パースの郊外でキャプテンスターリングファーマシーという薬局を営むトム・アンドリューさんは次のように説明します。医師からの処方箋を薬局で提出するのですが、処方箋には手書き、プリント、または電子処方箋があります。電子処方箋は患者さんの携帯電話や E メールに QR コードとして届きます。アンドリューさんでした。オーストラリアではすべての処方箋に有効成分が表記されているので、患者さんが販売名でなく一般名で認識できるようになっています。薬局によっては先発医薬品、後発医薬品の両方を扱っていることがあります。後発医薬品またはジェネリック医薬品とは先発医薬品と同じ有効成分を含有し政府機関から承認を得たお薬のことです。アンドリューさんです。薬局には処方箋の授与を行う処方箋受付があります。大体は専用のスペースになっていて看板が掲げてあります。薬剤師か受付スタッフが患者さんと情報を確認した上でお薬を処方します。この際に必要な情報は、生年月日や住所、メディケアの有無など、 簡単なものだけの場合や、特に小さいお子さんなどケースによっては、体重、過去に同じ薬を使ったことがあるか、先発、後発医薬品のどちらがいいかなどの確認があります。アンドリューさんでした。その後、薬剤師によって、正しい薬が正しい量、正しい患者に処方されているかが確認され、お薬が準備されます。アンドリューさんです。大体の場合、処方箋の渡しにかかる時間は5分ほどです。ただ、今まで使ったことのないお薬のお渡しや、新規の患者さんの場合、常連の患者さんが普段から使っているお薬を処方するより少し時間がかかります。アンドリューさんでした。オーストラリアでは、すべての医薬品が毒物に分類されます。そして安全性に基づいてスケジュールと呼ばれる区分が決められます。各医薬品のスケジュールは州によって異なる場合があるため注意が必要です。パースで薬剤師を務めるヨンフィーゴーさんはこのスケジュールについて次のように説明します。
Unscheduled medications are available outside of pharmacies in locations such as
アンスケジュールドに分類される医薬品は、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなど、薬局以外でも販売されています。スケジュール2は、薬局販売医薬品で、薬局のみで販売ができる医薬品ですが、処方箋は必要ありません。ウェスタンオーストラリアを除外したほとんどの州では、薬剤師の監修のもと、個人が自ら選んで買うことができます。スケジュール3の医薬品は処方箋は不要ですが、副作用や用法を間違えてしまうリスクが高くなるため、薬剤師による説明が必要となります。例えば、眠気が出やすい強力な抗ヒスタミン剤、プソイドエフェドリンを含有するお薬や、喘息のお薬などです。スケジュール4は処方箋医薬品となり、処方箋がないと販売や授与ができません。ヨンフィさんでした。オーストラリアでは、ファーマスーティカルベネフィットスキーム、PBS と呼ばれる一部の医薬品へのアクセスを支援するための助成金制度があります。この制度を利用するためには、オーストラリアに住んでいて、メディケアカードを持っている必要があります。アンドリューさんです。
PBS allows the patient's medicine expense to be capped per item of each supply.
PBS は薬品ごとの患者さんの自己負担額に上限を設けるものです。負担額は患者さんの状況によって異なり、コンセッションカードをお持ちの患者さんの場合、PBS 制度に含まれたお薬1点が最大で7ドル70セントになります。通常、1ヶ月から2ヶ月分が1点とカウントされます。一般の患者さんでは、同じ量が最大31ドル60セントに設定されています。これにより、都心部の薬局と地方の薬局で、医薬品の値段を同等に維持できるようになっています。アンドリューさんでした。また、オーストラリアは、海外のいくつかの国々と総合医療提供を組んでいます。これにより、オーストラリアのメディケアがなくても、PBS のレートで医薬品を購入できる可能性があります。一方で、PBS に含まれていないお薬もあります。アンドリューさんです。
These medicines will be dispensed as what is called a private prescription.
PBS に含まれていない医薬品の処方は、プライベートスクリプトと呼ばれます。プライベートスクリプトはメディケアの範囲外になるので、価格は薬局によって変わります。メディケアの助成制度には含まれていないものでも、民間医療保険に入っている場合、そちらでカバーされることが多いです。アンドリューさんでした。薬剤師が提供できるサービスについて、ヨンフィさんはこう説明します。
Pharmacists are often the primary contact for patients in the community.
薬剤師は、患者さんの健康の窓口として、風邪、アレルギー、頭痛やアトピー、ニキビや心筋感染をはじめとする様々な体の不調の診断や治療のアドバイスを行うことができます。 また薬剤師はかかりつけ医の紹介状があればホームメディスンレビューというサービスも行っています。薬剤師が今お使いの薬で問題がないかなどを確認し、医師とコミュニケーションを取ることでお薬の管理を助けるものです。ヨンフィさんでした。さらに薬剤師は血糖値の測定や血圧のモニタリングなど一部の検診を行うこともできます。また州によってはクリニックに行かなくても薬剤師によるコロナウイルスやインフルエンザなどのワクチン投与や経口避妊薬など一部の処方箋スケジュール薬品に分類されている医薬品の処方が可能です。高血圧など慢性的であったり生涯にわたり療養が必要な疾患をお持ちの方はかかりつけ医がリピートして使える処方箋を発行することがあります。ヨンフィさんです。
A prescription may have repeats.
リピート表記がされている処方箋では患者さんは同じお薬を処方箋に指定されている回数分新しい処方箋なしに購入できます。この場合薬剤師は処方箋にリピート専用のフォームを添付します。次回リピートでお薬を購入するには両方のドキュメントが必要となります。ヨンフィさんでした。取り扱いのある薬局が少ない医薬品や特別な用法が指定されているお薬など、場合によってはアンドリューさんの薬局のように薬を調合できる薬局があります。アンドリューさんです。調合薬局では患者さんごとの必要に沿ったお薬を調合することができます。このようなお薬の中にはオーストラリアでは在庫切れまたは商品として存在しないなどの理由で手に入らないものやお子さん向けのシロップ剤、動物向けのペースト剤など形状が異なるものが含まれます。またお薬によっては患者さんに適した用量を個別に調合しなければならないこともあります。アンドリューさんでした。お近くの薬局に足を運び薬剤師さんと顔見知りになっておくことでお子さんの体調不良で困った時やご自身の慢性的な疾患をマネージする時などご自身やご家族の健康管理にとても役立ちます。レナさんは地域の薬剤師としてのお仕事は近隣の人々の毎日の生活のサポートができてとてもやりがいがあると話します。
You get to advise patients on their health concerns.
患者さんに健康面のアドバイスや他の治療法の案内を通じてより健やかなライフスタイルを選べるようサポートしています。またご高齢の患者さんのお薬の管理をお手伝いしたり体調を崩してしまった小さいお子さんとそのお母さんが少しでもゆっくり眠れるようアドバイスをしたりすることはとてもやりがいがあります。レナさんでした。以上 SBS オーストラリアエクスプレインドフィル・チューサックのリポートを SBS 日本語放送の尾道ケイトがお届けしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google ポッドキャスト Spotify などでお楽しみいただけます。